広報所沢、令和7年2025年10月号、ナンバー1243。広報所沢10月号目次、表紙2ページ、主な内容は、所沢市の人口と世帯、市役所の住所、電話、ホームページアドレスなど。特集、10月から最終処分場が稼働、柳瀬みどりの丘ってどんなところ？3ページ。所沢祭り、10月11日土曜、12日日曜、10年ぶりの2日間開催、4ページ。所沢市民フェスティバル、10月25日土曜、26日日曜、市民手作りの祭典、5ページ。国登録有形文化財、朝日橋の伝統が復元されます、6ページ。子育てを応援・支援します、7ページ。秋冬の高齢者定期予防接種、8ページ。皆さんの善意、9ページ。お知らせ、10ページ。開催、11ページ。募集、12ページ。ゴミの分け方出し方、リチウムイオン電池、13ページ。手話トーク、14ページ。防犯情報通信、15ページ。みんなの健やか通信、16ページ。保健センター、17ページ。健康管理課、18ページ。心の健康支援室、19ページ。健康づくり支援課、20ページ。子ども家庭センター、21ページ。当番医など医療コーナー、22ページ。休日休館当番医、23ページ。小児科日曜日祝休日診療、24ページ。小児休館診療、25ページ。休日緊急歯科診療、26ページ。緊急時の電話相談、医療機関案内、27ページ。埼玉県救急電話相談、28ページ。埼玉県精神科救急情報センター、29ページ。埼玉西部消防局病院案内、30ページ。市民カメラマンの撮れたてニュース、31ページ。みんなの広場、32ページ。内容は、投稿大募集、いいとこフォト、いいとこ作品集、日常面白川柳、誰でもエッセイ、はつらつところっこ、今月のプレゼントクイズ、読者感想文、編集後記、33ページ。目次終わり。表紙。写真説明。紙面左上に、特集。10月から最終処分場が稼働。柳瀬みどりの丘ってどんなところ？という文字があり、最終処分場を背景に、柳瀬みどりの丘でポーズをとる姉と弟の写真です。紙面の中央に大きな屋根が見えます。窓がたくさんあります。そしてスロープの下に芝生の丘が見えます。紙面の右下にベンチに座って大きく両手を上げている 姉と弟の写真です。撮影市民カメラマン久保純子。写真説明終わり。掲載内容の最新情報は市ホームページや各問い合わせ先でご確認ください。掲載情報は9月19日時点のものです。所沢市の人口と世帯。人口342,682人。前月比マイナス31人。男168,755人。前月比プラス18人。女173,927人。前月比マイナス49人。世帯数172,382世帯。前月比プラス102世帯。令和7年8月末現在。発行。所沢市。電話 04-2998-1111 代表。郵便番号 359-8501 所沢市並木 1-1-1。 編集広報課。電話 04-2998-9024。 ファックス 04-2994-0706。 市ホームページhttps://www.citycity.tokorozawa.saitama.jp/。 所沢市は持続可能な開発目標SDGs に取り組みます。広報所沢は毎月1日に発行、個別配布でお届けしています。配布のお問い合わせは、所沢市シルバー人材センターまで、電話 2928-8695、ファックス 2924-0630、ファックスでのお問い合わせは、広報課2994-0706へ。この広報のデイジー版、展示版をご希望の方は、広報課へご連絡ください。電話 2998-9024、ファックス 2994-0706、市外局番は04。本市は、古紙再生紙を利用しています。雑紙として資源課にご協力お願いします。特集。10月から最終処分場が稼働。柳瀬みどりの丘ってどんなところ?完成したばかりの最終処分場や誰でも利用できる自然豊かな緑地などが整備された柳瀬みどりの丘が10月からオープンします。柳瀬みどりの丘の役割や敷地内の紹介、最終処分場を長く使い続けるためにはどうすればいいかを本特集でお伝えします。問い合わせ。一般廃棄物最終処分場整備室。電話 2998-5533。 柳瀬みどりの丘の空撮写真があります。柳瀬みどりの丘って。柳瀬みどりの丘は最終処分場や自然豊かな緑地が整備され周辺の環境に配慮した、 所沢市第二一般廃棄物最終処分場の愛称です。もっと親しみやすく愛着を持ってもらえるよう、柳瀬小学校の児童や地域の福祉施設から意見を募集して、柳瀬みどりの丘に決定しました。そして、この最終処分場は、皆さんの生活と切り離せない重要な施設となっています。最終処分場って何？家庭などから出たゴミをクリーンセンターで焼却した後に出る焼却灰やゴミの残りカスがどのように処理されているか知っていますか？実はこれらは場所を移動して地中に埋め立てられます。その役割を果たすのが最終処分場なのです。ゴミの最終処分までを各自治体で行う原則があり、平成元年4月から当市では北の一般廃棄物最終処分場で埋め立てを行っていましたが、平成17年3月に埋め立て容量が満杯となり役目を終えました。それ以降は市外の最終処分場にお金を払って埋め立てを依頼していましたが、柳瀬みどりの丘の最終処分場が稼働することで一連のゴミ処理の流れを市内で完結できるようになります。最終処分場を長く使うために、ゴミの減量にご協力を。最終処分場は、ゴミの集着地点として重要な施設ですが、埋められる量には限りがあります。この施設を少しでも長く使うためにも、ゴミの減量は重要な取り組みとなります。平成30年度と比べ、令和4年度の所沢市のゴミ総排出量は101,478トンから92,983トンに減少していますが、まだまだ多くのゴミが排出されています。今後も正しい分別や 3R を実践することで、ゴミをさらに減らし、持続可能な社会の実現を目指す必要があります。引き続き、ゴミ減量へのご協力をお願いいたします。3R って何？ 3R とは、リデュース、リユース、リサイクルの頭文字からなる、ゴミを減らして資源を大切に使うための合言葉です。身近な行動から 3R を意識してみましょう。敷地の中はどうなってるの？中を覗いてみよう。柳瀬みどりの丘には最終処分場やゴミを埋め立てている様子がわかる見学者スペース、緑地エリアや雨水調整池などがあります。子どもたちと一緒に各スポットを紹介します。詳細は市ホームページをご覧ください。紙面版3面に QR コードがあります。最終処分場。屋根付きは県内初。運ばれてきた焼却灰などは、ここに埋め立てられていきます。地上から約10メートルの深さがあり、埋め立てられる容量は約13万立方メートル。これは25メートルプール、約310杯分になります。また、県内初となる屋根と壁で覆われた被覆施設となっていて、 天候の影響を受けず、埋め立て物の飛散や匂い、作業音などが外に出ることを防いでいます。稼働後はここに入ることはできません。写真が2枚あります。最終処分場の中の写真。天井を見上げる子供たち、姉、弟の写真があります。見学者スペース。焼却灰などが埋め立てられていく様子をここから見ることができます。見学者スペースの利用については、市ホームページをご覧ください。写真があります。最終処分場を見学者スペースから眺める姉弟の写真です。緑地エリア。三つのエリアに分かれており、皆さんが利用できる憩いの場として、多目的広場、遊具があるわんぱく広場、生き物と触れ合える生物多様性体験広場があります。豊かな植物が施設を囲うことで、周辺環境との調和を図っています。24時間開放しており、10月8日水曜午前9時から利用できます。生物多様性体験広場は、生物多様性の保全への貢献度を評価する JHEP 認証にて、認証ランク A+ を取得しました。認証書の写真があります。3枚の写真。芝生の上でくつろぐ姉弟の写真。お姉ちゃんがターザンロープを握っている写真。遊具の写真の3枚です。町の未来のためにできることは？柳瀬みどりの丘についてお分かりいただけたでしょうか。最終処分場は普段の生活であまり関わることがないかもしれませんが、私たちの生活に欠かせない施設です。本特集を読んで、ゴミを減らすにはどうしたらよいか、ゴミを減らすための行動とは何なのかを考えるきっかけにしてみてください。